こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。東京にはゆりかもめという電車がございます。あれは電車？モノレール？なんだありゃ。と新橋からお台場の方にですね、行くちっちゃい電車なんですよ。2両ぐらいしかないんじゃないでしょうか。あ、調べました。ゆりかもめはですね、鉄道でもモノレールでもないそうです。確かにね、タイヤみたいな、タイヤなのかな？自動車みたいな感じなんですよね。まあ、それはどうでもいいんですけど、どうでもいいことを長々と。できたばっかりの頃に、私はですね、専門学校行ってたかな、20歳でこぼこみたいな頃だったと思います。もう全然開発などはされておらず、工業地帯でございました。廃墟とかね、撮ってる同級生がいて、彼氏っていう意味ではなく、お友達としての彼ですね。彼と一緒に乗ってみようよって言ってね、全然さ、行く人もいないわけ、観光地じゃないからね。で、夜だったから、なんか近未来都市みたいな感じだったですね。周りは何もなくて、工業地帯のこうオレンジ色の明かりみたいなものに囲まれたりするところもあってね、すごい楽しかったです。私が未だに神様だと思ってるバンドの一つに、ゼルダっていう女性のニューウェイブロックみたいなね、バンドがあったんですね。彼女たちが歌っている風景が近未来的なゆりかもめの風景にもマッチしてね、それをよくね思い出しました。で、その彼もね、そういう、アンダーグラウンドミュージックとかそういったものに精通していたので、なんかさ、ゼルダの歌詞みたいだよねみたいな。例えば、開発地区はいつでも夕暮れっていう歌があって、平和を買いに行くけど、それは高くつく、開発地区はいつでも夕暮れっていうよね、歌があったんです。今ちょっとギュッとギュッギュッとね、間こうはしょりましたけれども、ちょっと神秘的な雰囲気がしていいねって、何もないけどこの良さを分かるのってうちらだけだよねみたいな感じで楽しくね乗ったことがありました。あの頃は私も彼も何者でもなくて、そんなことばっかりしてたんですよね。その彼は何になったかっていうと、著名な写真家になってます。中藤武彦くんっていうんですね。林忠彦賞とかも撮ってね、大活躍でございます。ほんとすごくね、いい写真を当時から撮っていて、私はもう彼の写真のファンでした。当時からブレないで、いいものはいい、これは好きじゃないとか、これは好きっていうのがはっきりして、とてもね穏やかな雰囲気なんですけど、一本筋の通った作家でした。翻って私は何でしょうね、今はね、 何屋さんなんでしょうっていう感じで、シャンソン歌手であり写真家であると言っていますけれども、彼のように活躍をできてるのかなとか自問自答する時も多いです。あの頃ね、何者でもなかった私は、そして彼は何者かになったと私は思うけど、私は何してんだろうっていう感じですね。当時ね、時間はなんか無限大にありましたよね。やっぱり学生の時って時間あるよね。やっぱりアルバイトとかもしてたと思うんだけどね。だ、そんなことばっかりやって、一体何してたんだろうなって思う時もあるし、なんかしてたけど結局は何もしてなかったのかなって思う時もありますね。そんな思い出のあるゆりかもめなんですけど、久しぶりに乗ったんですよ。去年の冬、仕事でね、撮影があったんですよね。それで 2days 乗ったんですけど、その間にもね乗ってはいるんですよね。それこそ結婚式の撮影とかで乗ったこともありますし、お台場のホテルとか何回か行ったんですけど、あんまりその時のゆりかもめ自体の記憶って残ってなくて、久しぶりに乗ったら、こんなガタガタ揺れんだって思いました。花屋敷って聞きたくなるぐらいガタガタすごかったな。もっとスムーズに行ってる感じがしてました。で、帰りもね、1日目がめちゃくちゃ混んだんだな。立水の余地もないという感じでしたけど、あのあたり今はさ、栄えててフジテレビとかもあるし、イルミネーションがたくさんあったんですよ。冬だからね、季節柄で、普通だったらさ、 ゆりかもめから見るイルミネーションなんてうっとりするかなと思ったんですけど、電車はガタガタだし、めっちゃ混んでるし、で、なんかイルミネーションも思ったほどとチャチくて、と思ってね。で、それをね、あの時は混んでたね、みたいな。みんなが行くから賑やかだったね、みたいに楽しめるほどの人じゃないんですよ、私は。もう仕事の後だし、めっちゃ疲れてるから、ああ、しんど、みたいな。そんな感じが勝っちゃいましたね。だけどね、めっちゃ混んでるから、すぐ近くにいる人たちの買い物袋の中とかも見えちゃうの。そしたらさ、高校生ぐらいですかね、あの子たちは。女の子ね、3人くらいで、なんか目いっぱいのおしゃれってあるでしょ？その年代の。可愛いんだよね。安い。安いって言っちゃいけない。でも安いって感じたんだからな。まあ若いからいいんだよ。安くて。高くてもプチプラ着てるけど。あ、どんどん話が逸れていく。そうじゃなくて、なんか、ピラピラのさ、お洋服着て、ちょっとでかくないっていうぐらいのリボンつけて、一生懸命コーディネートしたんだろうなって、一世一代だよなっていうお洋服着てさ、今ポシェットって言わないのかな？あの、ちっちゃいバッグ。タスキ掛けとも言わないよね。タスキ掛けって。タスキって。いつだよって話ですけど。斜め掛け。斜め掛けにしてね。お友達と行ってきた帰りなんでしょう。それだけおしゃれしてさ。多分、一日遊び回ったと思うんですよ。フジテレビ見たり、なんかお食事したり。きっと、お出かけだから、お金もね、普段よりいっぱい持ってきたと思う。だけど、GU の紙袋をね、持ってたんです。まあまあデカめの。中がね、大量の靴下だったんですよ。いや、買っちゃいけないとかじゃないですよ。ただ、GU 地元にあるだろってやっぱり思っちゃったの、私は。靴下も地元にあるし、GU も地元にあるし、GU の靴下は地元にあるだろって思っちゃったのね。なんでここまで来てそれ買うかね、とも思ったの、正直。でも、勝手な想像よ。違ってるかもしれないよ。まあ、いくつかは GU 以外にも買ったでしょう。でも、思ったよりも高かった、欲しかったものの値段がね、これ可愛いって思って手に取ったら、ちょっと予算オーバーだなっていうのが結構多かったのかも。で、または、買っちゃえばいいんだけど、手持ちのお金で買えるんだけど、なんか気が引けちゃって、これにこれだけ出していいのかな。もしかしたら、お店の雰囲気に負けちゃって、買えなかったとかもあるかも。結局落ち着いたのが GU だったのかも。 GU だけどお台場の GU だしみたいなところで手を打ったのかも。この靴下かわいいしってね、思ったのかもしんないなぁなんて思うと、自分にもそういう時あったなって思ったんですよ。中学生ぐらいの時ね、安心して動線が分かってるお店とかそういうところでちょっと手を打つというかさ。でもお台場なんだから、でも原宿なんだからとかね、これは原宿で買ったんだからっていうところが重要なんだよなって思って、そう思ったらね、一瞬紙袋見てえって思ったけど、逆に微笑ましくなっちゃって、いい一日だったならよかったねって思ったのでした。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと。